なじら百姓。
はい、大輔です。
はい、佐藤です。
はい、第104回なじら百姓始まります。
はーい。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで今日はですね、佐藤がなかなか忙しいんで、またスカイプ収録しています。
はい、すいません。そうです。皆さん忙しいでしょうけど。
まあ俺そんな忙しい、夜は気が回るんだけどね。
みんな忙しいよね、秋になってね。
そうだね。何が忙しい？佐藤が大体。
今梨もいでますよ。
俺は梨。もいで。
もう大量にもいでます。
まず大量にもいでるよ。
まあ、うん、そうなんですよ。梨もいだり、いろいろちょっと計画立てたりとか。
あれでしょ、朝。
うん、朝も早いし、まあ、早いったってそんな早くないですけどね、今は。
そしたら集まれんじゃん。今日も行ってた店に行こうと思えば。
いやー、ちょっと、まあ、行こうと思えば行けるけどね、ちょっと、ペース配分があるんで。
なりきの問題だな。まあ、いいや。で、今日はですね、まあ、そう、いつも集まれないですので、スカイプ収録なんですけど、今日は、スカイプ収録に初ゲストをお招きしましたんで。
はい。
ね、楽しみですね。
楽しみですね。
ご紹介しましょうか。東京、はい、野良さんでございます。野良さん、どうぞ。
はい、どうも。あ、お邪魔します。
あ、どうも、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東京野良さんは、このなじら百姓を聞いている人だったら誰かわかるはずなんですけど。
そうですね。
よくメールをくれる東京野良さんです。
すみません、お騒がせしてます。
いやいや、全然。ありがとうございます、野良さん。
ありがとうございます、いつもいつも。
いやいや、とんでもないですよ。
タイマジカサトシです。よろしくお願いします。あれ、ほんと読めなかったんですよね、なんか。何なんだろう、ほんとに。
じゃあ、どうしようかな。野良さん、じゃあちょっと、
はい、
軽く自己紹介をしてもらってもいいですかね。
どうすればいいですかね。
じゃあ、お名前は東京野良さんです。
はい。東京の某所で、まあ、放送聞いてる方はわかると思うんですけど、花の、花壇に植えるようなポット苗を生産してまして、
はいはい。
はい。
まあ、今、まあ、時期的にはパンジーとかビオラの、種をまいた頃ですね。
ああ。
売り口は、農協の直売所と、自分のうちの庭先で直売してるのと、あと契約のスーパーが一軒ありまして、
はい。
まあ、売り先を選ぶにあたっては自分で値段を、売り値を決められるところを選んで、市場出荷はしてません。
ですね。
はい。なるほど。
で、都市型農業なんで、やっぱり少量多品目で、いろんなものを作ってます。だから少ないやつなんかは、4、500鉢ぐらいしか作んないですね。はい。
なるほど。ありがとうございます。野良さん、ご年齢は
?37 です。
じゃあ僕らの年上ですね。
まあ、この業界だと、まあ、同世代一括りになるからいいんじゃないですか。
同世代って。
うん、確かに。
農業
って。若手で。
農業ってことですよね。
そうです、そうです。
あ、そうか。もうびっくりした。これ、ポッドキャスト業界かと思った。じゃあですね。
はいはい。
今日は、はい。まあ、野良さんが来ていただいたんで、野良さんにいろいろ聞きたいこともありますんで、はい
そうっすね。
いろいろ聞いていくということで、いいですかね、
はい、はい、いいですよ。
お手柔らかに。
いいですか。
はい、お手柔らかにお願いします。
じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
はい。というわけで、 今日は、野良尾さんをゲストにスカイプで収録しています。
はい。
じゃあですね、早速野良尾さんについていろいろ聞いていきますんで、じゃあ俺が聞いたら次サトシが聞くみたいな感じで順番にいいですか、サトシくん。
あ、いいですよ。
はい。
はい。
じゃあですね、野良さん、収納したのはいつですか？
24の時なんで、もう13、4年目になるのかな？
そうなんですね。
ええ。
全然、
大先
輩ですか？大先輩ってことはないですけどね、まあ、
7年ぐらいだよね、サトシ。
そうですね。大ちゃんと大体同じぐらいなんで。
そうだね。俺も2倍。なるほど。
はい、なるほど。
はいはい。
この仕事をやる前は何されてたんですか？
大学出て、1年だけ働いたんですけども。
ああ、ね。どんなお仕事を？
コンピューター関係の。
あ、そうなんです
か？会社で、はい。技術職してました。
しようと思ったんですか？
いや、まあ、会社がですね、業績が悪くて。
あ、なるほど。
僕が、大学3年の時に山一証券っていうのが潰れて。
ああ、なんかありましたね。
はい、まあ、リーマンショックみたいなもんで、
はい、
経済が悪くてですね、なんとか就職したんですけど、就職した年にもう同期の営業のやつの給料が遅れたりして、会社としてちょっとどうなんだろうと思って、で辞めたんですけど、で、大学出て、再就職までの飯とかタダで食わしてもらうの嫌だったんで、親に飯代だけは働かせてくれって言って、それで手伝い始めたら、嫌だと思ってた家業が意外と楽しかったっていう感じで。
なるほど、はい。やってみたら意外と。
はい。
おー。
で、そのうちも、そのうち同業者の先輩とか、
はい、
地元の人間が、あそこ後取り家入ったぞみたいなことになっちゃってて。
なるほど。
ああ、で、まあ、長男だったのもあったし、もうこれしょうがねえなっていう感じですかね。はい。
最初は再就職までの間の、まあ、つなぎみたいな感じだった。
そうですね。まあ、飯代代わりに、まあ、時給で働いたらこんなもんだから、じゃあその分働いたことにして、っていう感じで家を手伝ってたんですけど。
面白いですね、でも。
なるほど。
ええ。
まあ、家業っていうことなんですけど、それは結構前からやってらっしゃったんですかね。はい、家の仕事としてってことなんですけども。
農業自体ってことですか？
そうですね、家業としてやってるってことは、その、何代目っていうか、要するに。
あ、私が6代目です。
ああ。
っていうか、うち自体一回潰れてるみたいなんですよね。後取りがいなくて。
なるほど。
スカイプの時ちょっと言ったと思うんですけど、うちのその一番長い家が17代目で、で、どっかで分かれてると思うんですけど、
はい、
うちはその、後取りがいないで、家だけあった家に6代前の人が多分江戸時代だと思うんですけど、
うん、
あそこの家が空いてるから、分家になるにあたってあそこ入れみたいな感じで、始まったってじいさんから聞いてますけどね。
ああ。
はい。
なるほどね。そっか。で、その頃からもうやってたわけではないんですよね。その鉢物屋っていうふうには。
あ、そう、鉢物を始めたのは、父が始めたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
すごいですね。農、
はい。
農家自体は、もっと。
はい、ずっと農業をやってて、で、じいさんが野菜をやってたんですけど、父もやっぱり、はいはいはい、脱サラ気味で、脱サラ組で、
はい、
で、父は農大を出てるんで、で、その収納するときに花をやってみようってことで、ちょうどまだバブルに向かっていい時期だったんで、はい、温室立てて、ランとかそういうのやってたんですよね。
ああ。
まあ、それが軌道に乗って、今はそっちがもう完全メインになったってことですか？
で、まあ、その音質はあるんですけど、今 LAN とかはやってないんですけど、
はい、
じいさんがちょっともう年齢で、まだ、元気ではいるんですが、もう90超えてるもんで、
おー。
で、親父の方が、野菜をじいさんの方手伝いながら、
はい、
やるんで、まあ、家の仕事とか地元の仕事とかもじいちゃんの代わりにやるようになってるから、うん、俺は野菜でやるからお前花、自分でやってみろっていう感じで、今は私が花一人で。
ああ、はい、なるほど、なるほど。
じゃあお家自体は野菜と花もや、
あ、両方やってます。
そうなんですね。
はい。ただもう完全分業で、元出から何から親父は花の方は一切タッチしてないですね。
じゃあ、
なん
ですか？
まあ、簡単に言うと子会社みたいな感じになってますね、
すごいな
ぁ。ああ、なるほどね。
はい、
そっちの方がいいですよね、楽しいですよ。
親子喧嘩しないし、いいですよ。
やりがいもありますもん
ね。はい、頑張っただけ自分の分になりますからね。
それが一番いいんですよ。
はい。
ね、
そっか、そうっすね、分業っていう。
なるほどな。
でも結局、その農業の土地自体は大体どんな面積やってるんですか？その野菜と、またその、なんだ、花と鉢と。
いや、土地はやっぱり狭いですよ。東京の農業ですから、世田、はい、広い方ですけどね。地元では。でも4単ちょっとぐらいです。
ああ、4と。いや、ちょっと感覚がわかんない。その都会、都心部の方の農、まあ、農地っていうか、そういう風なと、うちらの田舎の農業の、農業、ちょっと、どんななのかなと思って。
3単ぐらいが野菜で、1単ちょっとが花が使ってるって感じですかね。
でもその鉢、いいですか？その鉢、まあ、分業してるって言ってらっしゃったんですけども。
はい。はい。
それ、まあ、その鉢だけで飯は食っていけるんですか？今のところは。
いや、もう本当に、こう、生活切り詰めてやればって感じじゃないですかね。
なるほど。実際のところはどうなのかなと。
それをやるには、やっぱり、市場出荷もして、薄利多売でさらに、上乗せを目指さないと、
はいはいはい。
結構厳しいと思いますね。売り値は自分で決められるんで、
うん、
一般の花屋さんと同等ぐらいの値段では、売り値はつけられるんですけど、
はいはいはい。
それでもやっぱり面積が狭いもんで、はい、大量には作れないですから。
そうですよね。
東京だと全然面積増やすなんてできない。
そうですね。だからどっかで相続があって手放す人いたら手に入れるって感じですけど、本当にこう休んでるような土地ないですよ。
そうですね。
はい。
東京で農業やってる、しかも世田谷ですよね。
そうです、はい。
あんまり想像つかないんですけど、
はい。
周りは、どういう感じなんですか？
周りですか？そうですね、家とか、あとは、団地とかですかね。
じゃあこう、なんか、いっぱい家がある中に畑がポツンとあるみたいな。
はいはい、そんな感じです。
なんか売ってくれとか来ないんですか？
あ、来ますよ。だから、本当にお客さんは近所の人で、
はいはい。
が多いですよね。
都会の中で農業やってるみたいな感覚でもいいんですかね、したら。
まあ、都会というか、まあ、住宅街の中でですかね。
いや、俺が、ちょっと、まあ、言ったのはちょっとあれだったんですけど、土地を売ってくれないかっていう人来ないんですか？その農地を売ってくれと。
ああ、それは今まで来たことないな。
ああ、そうなんですか。ちょっと売ってくんねえかっていう人はいなかったですか。
僕は聞いてないです。はい。
農業やりたいからじゃなくて、マンション。
そうそうそう。そういうことです。まあ、宅地としてっていうかね、その農地じゃなくて。
はいはいはい。
うんうん。そういう不動産の。
そう
はない。あんまりこう、そういう、はい、そういう声はかけられたことないですか。都会なので、なんかそういうのが上がってきそうだなと思って。
うん、そうですね。今のところは。
おー。なるほど。
そう、世田谷ってことで、渋谷とかぐらいもやったら、電車で何分ぐらいなんですか？
40分ぐらいですかね。
40分ぐらいかかるんですね。
最寄り駅が各駅しか止まらないんですよね、うち。
でも40分で渋谷着くんだよね。すげえな。
あと乗り継ぎとか入れてって感じです。
はい。それでも40分なんですもんね。
はい。
40分近いですもんね。
新宿だと30分かかんないですね。
ああ、じゃあ近いですね。吉祥寺の近くに住んでたことあるんですけど。
あ、そうなんですか。
それで30分くらいかかりますもんね。なるほどな。
やっぱり東京って俺満員電車がすごい切ない感じのイメージがあって。
切ない感じ。
なんか、お前がやったのかっていう痴漢とか、そういう、そういうの。なんか一回行った時すごい満員でなんかやっべなんか触ったでしょって言われっかなとか思いながら乗った覚えありますもん。なんか窮屈だなとか思いながら。
150センチない女の子とかくっちゃくちゃになってますもんね。
そうなんすか。
ああ、
もういやいやいや、何されてるかわかんないですね、ほんと。
サトシは触ってるから。
いや、まあ、それも、そうなんですよね。いや、違いますって。違いますって、そんなんじゃないですよ。どうなのかなと思ってね。大変だなと思って。こっちにはないから、車ないと、え？
僕もなるべく乗りたくないですよ。
ああ、もう東京の人慣れてくからなのかなと思って。こっちなんて車がね、主流だから、なんつうか、
はいはいはい、
もう自由じゃないですか。時間も自由だし、多分歩く距離も少ないし、都会の人なんてよく歩くけど、車乗って目的地着いたらほんのちょっと歩いて終わりなんで、
うん、
田舎は。なんか。
そうですね。ね。何回電車乗るかって感じだもんね。
もう電車なんてうち通ってないんで。
あ、そうなんですか。
はい、バスっすね。
ああ、バスね。
うん。1時間に1本とか。新潟の、まあ、街中まで。
はい。
はい。1時間かけて。同じ新潟市なんですけどね。ちょっと外れの方なんですよ。
あ、新潟市ってそんな広いんですね。
広いんですよ。政令指定都市になってからちょっと、結構だだっぴろく
なる。あ、そっかそっか。いろんなとこがくっついて、新潟市になってるから。はい、
そうなんですよ。そうなんですよ。本当
はじのあれですか、周りは農家の仲間とかはいらっしゃるんですか。
はい、あ、いますよ。ね、世田谷区だけで農家っていうのは最新の情報じゃないと思うんですけど、何百件だっけな。
そうですか。
だけど対外販売してる人は少ないですね。農協の出荷部会に、こう、所属したりして、
はいはいはい。
その、仕事としてやってる人が何件いるかって話で、食い量だけで終わっちゃうような人もいっぱいいるんですよ。
あ、なるほど。ほんとにちょっとの土地で、
はい。
やってる人が立つってことですね。
はい。はい、だから非農家組合員とかも結構多いですよ、農協で。元農家組合員っていうか。もう畑が相続でなくなっちゃったけど、組合員の席だけあるみたいな人もいますね。
なるほど。まあ、結局減ってきてはいるってことですよね、やっぱ農業者自体もね。
そうですね、やっぱり相続税のせいでどんどん取られちゃうっていうか。
ああ、そういうことがあるんだね。うちは
だ結局、
ボードクズだよな。
結局あの、東京って言っても、うちらのあたりは、ここ本当に100年ぐらいで栄えてきただけなんで。
はいはいはいはい。
だから、あの、結局、東京で世田谷とはいえど、その、ちょっと前までは田舎だったんですよ。急に、あの、資産価値が上がってきて、
はいはいはい。
だけど、昔ながらの農家の広さっていうのはあんま変わんないじゃないですか。
はい。
だからその、それに対する固定資産税がすごいんですよ。
そうですよね。
なるほど。
だからそれがこう、宅地が、庭側の分が広いから、それが、取る方としたら資産価値が高いってことになるから、相続の時に、もうドーンと来て、で、で、農業をやる気がある後取りだったらいいけど、ない後取りだったら、農地の方を処分しちゃうと。
なるほど。うん、
はい。
じゃ都会は都会なりに、あれですね、いろんな大変な理由があるんですね。
そうですね。だからうちのじいさんなんかは、先祖代々の土地が勝手に東京になっちゃって、税金が大変だっつって、うちらは何百年もいるのに、みたいな、そういう言い方してますよ。
なるほど。それはうちらには全然絶対ない感覚ですね。相続税っていう、ことすらもう頭をよぎらないぐらいのレベルです。
無駄に広い
点があるね。うん、そうだね。かからないしね、相続税なんて。俺のとこはそうだ、特に。いくら持ってても。
だから、農家の、こう、後取りなんだけど、農業できなくて、農協の職員やってるのが何人もいますね。
でもあれですよね。やっぱ都会だと、作ったら作った分、自分で売りに行けそうですよね。
そうですね。世田谷区人口が80、確か8万人ぐらいだったんで。
それだけで2月中みたいなもん。
うん、そうだ、ね。
はい。確か山梨県が80万人とかだったと思うんですよね。だから需要はあるんで、小売店で売ってるものよりもいいものを作ってれば、絶対その小売店の値段では直売で収入になるので、
はい、
僕はあんまり市場出荷するメリットを感じないですね。はい。
要は、悩みどころはやっぱり土地があるかっていうのがあるんですよね。
そうですね。
なるほどな。
なるほど。え？
新潟いっぱい土地余ってんじゃん。
そうだね。
分けてあげたいね。
え、都会の人がいっぱいいるってのはすげえ魅力的だけどな。うん、
でも、もっと作って売りたいけど、土地がないからっていう、もどかしい思いも、
そうですね。事業拡大を考えてる人っていうのはほとんどいないんじゃないですかね。変わったことをやりたいとか、変わった、売り先をっていう形ではいるけど、その事業拡大でどんどんどんどんその、広げていこうっていう人はあんまりいないでと思いますよ。どう残していくかとかそういう感じの人の方が多いですね、やっぱり。
でも野村さんはどちらかというと拡大できればっていう感じなんですか？
ああ、でもまだ父と祖父もいるんで、
はい、
その相続がどうなるかはまだ見えてないんで、
なんか、
ただそのできるとなった時に、まあ技術があるようにとは思ってますけど、はい、
相続の問題がね、あるんだな。
相続ですね。あんま考えたことないからね。
野郎さん。
はい。
話違うんですけど、星見えますか、そっち今。
星、あ、今日天気悪かったんで見えないと思いますね。
見えますか？こっちすげえよう見えますよ。
あ、いいなぁ。
めっちゃ綺麗に見えますわ。
マジっすか？
星マジっすか？
うん、今外にいたんだ、俺。電話のスカイプだ。電話のスカイプだし、家チビが寝たばっかだからさ。う
ん、お二人はどんぐらい離れてるんですか、直線に。ジルヒョクショウ。ジルヒョクショウ。
ジルヒョクショウ。続きは、また次回まで。ごきげんよう。